は、東武大脳神経科の加藤孝洋です。今回はチャンネル S、体の声を聞き続ける、第2回目、小西博文さんをお招きしてお伝えさせていただきます。この番組では、普段診療室でちょっとその緊張して、体の声を聞くっていうのが難しい環境にある中で、ちょっと角度を変えてみて、診療室から離れて、いろんな方のお話を聞くことで、まあ、楽しさを交えながら何かのヒントになればなということでお話しさせていただきます。それでは皆さん楽しんで番組を見てください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあまず最近の今回 の、はい、活動っていうか自己紹介的なところからよろしくお願いします。
ですね、まあ、私は、まあ、登山家という職業を、まあ、ずっとやってきて、まあ、今も、まあ、登山家と名乗ってるんですが、はい、まあ、何をやってきたかというとですね、まあ、世界中というか正確に言うとヒマラヤですね。ヒマラヤ山脈にはですね、8000メートル峰というのが、まあ、8000メートルを超える山というものが14峰あるわけですね。で、まあ、それをですね、まあ、なんとか全部、まあ、山頂を目指して登りたいという思いがあって、でちょうど、今から31年前、私が20歳の時にですね、まあ、初めて中国の8000メートル峰に無酸素で登ることができて、まあ、それ以降今日まで、まあ、それを目指してずっとやってまいりました。で、まあ、それが、まあ、どういう内容かというとですね、それ加藤さん、その無酸素というのは大体ご想像できますかね。
いやー、普通に息止めると、私に1分ちょっとぐらいしか止められないんですけど、厳しいですね。ちょっと遊びで、ネパールの方に行ったとき、ポカラっていうところに行ったときは、はいはい、3000メートルちょっとのところを、3、4時間歩いたんですけど、そのときもちょっと大変、なんか、息苦しいなーっていう気持ちがあります。はいはい、で近くに住んでた子供たちは、キャキャキャを走り回ってるのを見て、すごいなと思ったんですけど、いや、そこからまた2倍以上の高さになるっていうのは、ちょっと想像しがたいんですけど。
まあ、今、加藤さんがですね、おっしゃった、この例えば、日本で、まあ、息を止めるっていうのとは違ってですね、その、まあ、無酸素の登山というのはですね、私がその8000メートルの無酸素登山ということを言うとですね、たまにその、小西さん、息を止めて登るんですかと、うん、ということをおっしゃる方がおるんですけどもね、いや、息を止めて、何ヶ月も息を止めて、山登れるわけは残念ながらありませんと、うん、そういうことじゃなくて、まあ、通常8000メートルの山というものは、まあ、大体まあその酸素ボンベをまあ使うわけですよね、はい、でその酸素ボンベというのは、例えば、まあ、海に、まあ、潜る人が、スキューバダイビングで使うようなその酸素ボンベがあってですね、まあ、もちろん、山上の酸素ボンベみたいなものがあって、まあ、それを使用してその酸素ボンベの酸素を吸って登るっていうのが通常のパターンなわけです。で、まあ、8000メートル以上の山って大体日本人の登山者というものは、まあ、95% から 99% 酸素を吸って登るんですが、まあ、この酸素ボンベを使わない登山、無酸素ボンベ登山を、まあ、無酸素登山というふうに、まあ、登山の世界で言ってるわけです、ね。はい。で、まあ、これは、どういう環境にまずあるかというとですね、まず、まあ、ここ、総武台のですね、まあ、この日本の、空気の量がまず8000メートルというところは3分の1。はい、まあ、酸素分圧ということで言うならば3分の1くらい。空気自体が3分の1ということで、30%。はい、で、まあ、あと気圧ですね。うん、今は、気圧の単位は確かヘクトパスカルだと思うんですけども、まあ、以前はミリバールという単位だったんですけども、これが日本の平均気圧が1013ミリバールなんですけどもね、8000メートルというものは、その気圧も同じく3分の1、大体まあ350ミリバールぐらいになるわけですね。はい、だから例えば、まあ、今日なんかはちょっと低気圧が来てます。はい、で、まあ、以前のそのミリバールという単位だったら、まあ、低気圧のが来てるというのは大体まあ1000ミリバールぐらいを対象にしてるんですけども、まあ、1000ミリバールぐらいの気圧で今日は低気圧ですと、というのが通常なんですけども、まあ、8000メートルという高度は、まあ、気圧が大体350ミリバールぐらいです。 で、まあ、当然その気温もまあマイナス10度から、まあ、マイナス45度、マイナス50度で無風快晴ということはありないですから、まあ、大体常時風速10メートルから風速40メーター風速50メーターで冬はジェット気流が
50メーター
冬はジェット気流が降りてきますから時速100キロの風が吹くことがあるわけですね。冬の8000メートルというのはですね、私も冬の8000メートルというのは一回挑戦したことがあるんですけど、でまあ、そういうようなところにあの、まあ、先ほどお話したように通常は人工 の, その酸素ボンベがあって登るんですが、はい、私はあの私の主義主張で、はい、まあ、その酸素ボンベ一切使わないという、まあ、無酸素登山というものを、まあ、この30年ぐらいやってきたわけですね。でこれは、まあ、例えばこれだけだとなかなかご想像しにくいんで、例えば加藤さんがですね、はい、例えば海外はどっかアメリカとか行かれたことってありますか、ハワイとかアメリカとか
アメリカ、ニューヨークとか。
ニューヨーク、じゃあ仮にですね、はい、じゃあ加藤さんがニューヨークに行かれるとしましょうか、はい、で、まあ、例えば成田空港からですね、はい、まあ、これがアナでもジャルでもいいんですけどね、うん、まあ、アナの飛行機に乗ったとして、はい、でニューヨークを目指しましたと、うん、で成田空港をまあ離陸して上空に上がって、うん、まあ、それで一路まあニューヨークを目指しますと、でまあ、たまたまそのじゃあハワイの太平洋上、ハワイのまあちょっと近くにですね、まあ、もうすでに昼間だと、非常にまあ天気がいいです、雲一つない、非常にまあ晴天ですと、はい、まあ、その時にまあ飛行機は飛んでるわけですね、はい、でその時にですね、まあ、加藤さんがここはまあ翼の横に座ってるとしましょうか、はい、翼の横の座席に座ってると、はい、でまあ、加藤さんが飛行機の中で、はい、まあ、例えばまあウイスキーでもまあ飲みながらですね、はいはい、音楽聴いて、まあ、その、はい、あの、モニターの、例えば映画で見てると、はい、でやってる時にですね、はい、ふとその外を見て、まあ、右側に翼があるとしましょうか、ね、ふと外を見ると、その外を見ると、翼の上にですね、私がワイヤーケーブルで飛ばされないように、もう厳重に体を当然固定して、まあ、翼に、うん。で、それで、あの、まあ、ダウンジャケットですね、羽毛のダウンジャケットの上と、ダウンのパンツ履いて、で、まあ、分厚い手袋をして、帽子かぶってサングラスかけてですね、で酸素マスクなしでなんか作業をしていると、
あ、
翼のなんか作業をしている、はい、これと全く一緒の状況なわけですね。
もうなんか人間とは思えない
だから、まあ、例えばその国際線国内線の飛行機というものが、あの雲の上飛んでる安定飛行で飛んでる場合というものはですね、まあ、大体あの7500メートルから1万500メートル、1万1000メートルぐらいなんですけどね、まあ、8000メートルというのはそういうところに位置するわけです。でその行動までその加藤さんが、まあ、ハワイの上空で、飛行機が安定飛行で飛んでる時に翼の上に私が酸素ボンベ出して仕事をしておりますと、ということを、まあ、そういうことをですね、まあ、この30年間、まあ、ずっとやってきたわけですね。
もうなんか忍者みたいな忍者っていうか、
まず私は忍者みたいな。でまあこれはですね、はい、どういうことかというとですね、はい、その7500メートル以上の場所というものをですね、まあ、その高いところ、高所を研究している学者とか、お医者さんはですね、まあ、デスゾーンというふうに定義するわけですね。まあ、死の地帯でございます。はい、7500メートル以上の地帯を死の地帯というふうに定義します。で、なんでこれがデスゾーンかというとですね、はい、まあ、それはもう結局そのこの地球上のいかなる生き物の、そこにおける当然、永住、みたいなものは許さないよと、ということですね。じゃあその高度7500メートル以上の死の地帯で生きていける生き物はこの地球上で何がおりますかということだったらですね、これは2種類あるわけですね。まず一つが渡り鳥の類ですね。
鳥もそんな高く
いきますね。これは例えばシベリアの鳥がですね、はい、例えば鶴みたいなものが、冬が来る前にですね、はい、ジェット気流に乗って、鹿児島の泉に飛んできますと、で鹿児島の泉で越冬してまた春が来たらシベリアに帰ってくると、はい、でこの渡り鳥の類というものは大体まあジェット気流に乗りますから、まあ、8000メートル以上にある程度の時間を耐えることができるわけですね。あとそれとこの地球上でそこで生きてなんとか時間は極めて短いですけども生きていけるというものはある種の人類、まあ、分かりやすく言えばですね、人類の中のある種の人間がそこに酸素を目指して到達することができるわけですね。でこれはもう分かりやすく言うならば、まず一に身体的な資質、体の資質が必要になるわけですね。で結局それは何かというと、人間にとってあるいは生き物にとってですね、最も必要な能力というのは加藤さん例えば何だと思いますか。
生き物にとって最も必要な
この地球上の、まあ、地球というふうに限定しましょうか、この地球上の生き物にとって最も必要な能力というのは何が必要になると思いますか。
生きていく上で、
そうです、そうです、
まずは酸素ということ、
まあ、まあまあそれは酸素、まあもちろん酸素も必要なんですけど、ね、分かりやすく言うならば環境適応能力なんですよ。あ、つまり、はい、結局例えばこの地球上は、まあ、氷河期を繰り返したりとか、うん、あるいは隕石がぶつかって全部死滅しましたとか、うん、氷河期が来ましたとか、まあ、こういうものを繰り返す中で、まあ、人類というものが発生して生きてきたんですけども、環境というのはいつ変わるか当然分からないですよ、はい、何があるか、うん、でこの環境に適応するということがその種の保存になるわけです、うん、だからその環境の変化に耐えれない生き物というものは絶滅するわけです。例えば先日 の、 あのカワウソですね、カワウソがもう日本国内で絶滅種に指定されたんですけど、これはどういうことかというと、結局カワウソが日本の河川において川において生きていけるもう環境じゃなくなったということですよね。だから生き物にとって一番大切なのはまず一に環境適応、環境適応能力がないと絶滅してしまうと、まずこれが一ですね。でこの地球上で最も過酷な環境というものが、その先ほどまあ、医者や学者の方が定義している非常にその高い高度に位置する高い山、高山、これがこの地球上で最も厳しい環境になるわけですね。
人類が持ち得るあのそういう機材を持って、歩いていけたらっていう夢があって、最初はエベレスト登った方が意外だと思うんですけど、その方が目指していることと、あの小西さんがあの例えばその無酸素であのそういうエベレストを登る、その基本的には感じたい部分というか、あの究極的にはあのその手段は違っても同じような形なんですか。その無酸素っていうのは例えばこう小西さんにとって手段であって、あのその先に何かその感じご自身が感じたい部分があるとか、例えば今までやったことがなかったら、まあ、酸素ボンベ使っても行きたいっていう一つのチャレンジがあったと思うんですけど、その方と何か違いとか共通点とかって、あの僕自身あまり登山のことはわからないんですが、はいはい、あるものなんですか。
あのですね、結局その一番初めに行く方の目的っていうのは、まあその山の頂上というのは原石未踏なわけですよね、うん、つまり人類が足跡を残してない、足跡を残してない場所なわけですよね、はい、だからこれはあのもう明確なその記録ということで初めての登頂ですと、はい、初登頂、うん、ファーストサミットということで、はい、ましてこの写真に写っているのは世界最高エベレストに関して言えばですね、うん、この山に人類で歩いた足跡を記すというのは、これはもう人類の明確な、あの、なんていうんですかね、進歩になるわけですよね、うん、人類の進歩のもう一つ、発揮になるわけですよ。で、これが結局その、私どものように、その、まあ、山というものを対象にするとですね、まあ、当たり前なんですけど、私がもう生まれた時にはすでにもうこれは初登場されているような感じなんですよ、はい、だからもうその人類として初めてそこに足跡を記すというものはもうないわけなんですよね、分かりやすく言えば、うん、でもう 8000m 方14度はもう全て私が生まれた段階でも全部登られていると、うん、という時代だったわけですね。だからそこにその人類として、つまりそのパイオニアとして、うん、開拓者として、例えばその、まあ、コロンブスがまあ、アメリカ大陸を初めて発見、まあ、今はもうそう言ってないと思いますけどね、うん、あの初めて発見したアメリカ大陸にいる、じゃあ先住民インディアンの人たちはこれどうなるんですかということになっちゃって、アメリカ大陸発見というのはもうあの記述はもう消えたと思うんですけども、うん、ただまあ例えばマゼランが初めて世界一周した、帆船で世界一周した、あるいはそのアムンゼンが南極点に初めて人類で到達しましたと、これは一つのまああの人類としての挑戦になるわけですね、明確な。だからその当時、例えばマゼランが世界一周を船でした時は、その海の果てというものは、大西洋の果てというのは巨大な滝になっていると、ナイアガラの滝みたいになってて、そこでザーッと落ちてるからもう全部がそこに落ちて死んでしまうよと、まあこういう伝説がいとも真実のごとく信じられてて、それに対する挑戦をマゼランして回って帰ってきたという、マゼラン自身は殺されたわけですけどね、途中で。でまあそういうようなそのパイオニアワークというのは、私がもう生まれた時代で山に関してはもうほぼなくなってたんですよ。でそこから先の挑戦となってくると、もう結局そこに例えば酸素ボンベなしでいきますとか、 あるいは春に初めて登ったような、今度は冬に挑戦します。こういうような、まあ、あくまでもその、プラスアルファの挑戦しかないわけだったんですよね。で、私はまあ、その、まあ、男の子だったらですね、誰でもそういう、まあ、超人願望、スーパーマン願望みたいなのあると思うんですけどね、やはりその、他の人間が酸素を吸って、酸素を吸わなきゃ登れない。その人が酸素を吸わなきゃ絶対登れない。という人たちなんですよ。じゃあそこに、私はもうぜひね、酸素がなきゃいかないと。自分の心臓代で、ぜひ登りたいと。で、これは人類の能力としての限界の、要は、拡大の一つなんですよ。わかりやすく言えばですよ。ただ、私が登山始めて、私が8000メートルの方を行き出して、その2年後にも14座っていうのは、全部酸素を目指して、イタリアのライオルト・メスナーという、まあ、世界で一番有名な登山家が、もうそれを達成しちゃって、まあ、それでもう終わっちゃったんですよ。ただもうその後に私に残ったものというものは、じゃあアジアで初めて誰が無酸素でそれを行けるんだと。というような目標になったわけですね。だから、まあ、あくまでもそれは2番線に、3番線にでしかもうないものになったわけなんですけども、まあ、ただこれはですね、結局その、フィールドを対象とした場合、例えば山だとか、海だとか、まあ、砂漠だとか、あるいはジャングルだとか、まあ、こういうフィールドを対象とした場合っていうのはですね、当然それ限定されてますから、それ以上、例えば私が生まれたら新たに8000メートルがまたニョキニョキ入ってくるわけじゃないですから、もうそれ以上のものってやっぱり残念ながらなくなってくるんですよね。スポーツは別なんですよ。例えば100メートル走で言うならば、100メートルをどれだけそのタイムを 0.001 秒縮めていくかということは、これは人類の挑戦になるんですけども、対象を視点とした場合というものは、山がこれ以上増えることはもうないですから、もうそこにもう結局そのハンデをつけていくような、ハンデ説みたいなものになっちゃうわけですよ。わかりやすく言えば。
そう、挑戦する目的としては、そのアジアで一番とか、
まあ、あるいはその、まあ結局、ただその当時ですね、私が、8000メートルを行き出した頃っていうのは、そのまず8000メートル14段登った人間いなかったということ、まして無酸素登った人間一人もいなかったということで、私はそれを考えたんですけども、それはもう私が8000メートルを初めて登った31年前ですか、20歳の時からもう、その4年後にもそのメスナーという男は達成してしまったわけですね。エベレストに関しても、彼が世界で初めて酸素登りなしで、9000メートル近いところに酸素登りなしで到達しました。もうこれ達成しちゃったわけですよ。